それではここで聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はヨハネの福音書3章16節から21節です。第3版では新約の177ページ、2017年版は新約の180ページです。聖書朗読は幼い正弘兄弟です。聖書朗読に続きまして、藤山先生から闇から光へと題して御言葉の解き明かしをしていただきます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。聖書を朗読します。ヨハネの福音書第3章16節から、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。以上です。
千秋姉妹の追悼礼拝を捧げております。兄弟から思い出また忍んでというお証しをお聞きしました。先週の土曜日召されたばかりで、まだその悲しみも寂しさも追憶も日々募ってくると思いますけれども、その中で兄弟が賛美リードの奉仕も捧げてくださっていることは本当に素晴らしい神様への礼拝だと思って感謝しております。毎週千秋姉妹は、病気が判明してからこのズームという素晴らしいものがあるんですけれども、そこで出席して礼拝を捧げておられました。こう対面という形ではないんですけれども、出席されている皆さんと挨拶を交わす時にもいつも笑顔で、そして終わってから礼拝が終わってからまた交流をする時にも明るい笑顔でまた来週という形で手を振ってお別れしていましたけれども、ついに82歳で天に移されました。今は全てのロックから解き放たれて神様の平安の中に包まれておられると信じています。やがての再会を私たちも望み見て、その信仰の足跡をたどりながら歩んでいきたいと思います。今日はこの有名なヨハネの福音書の3章16節から21節にかけて、闇から光へという題で御言葉を学んでいきたいと思います。人間は本来神様から離れているので、枝が木から離れたら枯れて滅びるように、私たちの地上の人生が終わったあとは滅びが定まっていました。しかしこの3章16節はギリシャ語でも英語でも、神は私たちを愛されたと先に出てくるんですね。日本語の訳ですと、その一人をお与えになったほどによう愛されたという順序が違うんですけれども、原文では神は愛された、だから一人を与えてくださったというふうになるわけです。先行する神の愛ということを教えられます。私たちの人生には不幸や辛いこと苦しいことが山ほどありますけれども、それでも 神様は私たちに、私たちの思いに先行して恵みを備えていてくださったわけです。神様を知らない、イエス・キリストを信じていない時でさえも神様の恵みは私たちに注がれていたということができます。そのことを信じてから、救われてから思い返して、神様に感謝を捧げ、礼拝を捧げることが信仰者の営みの一つであるかもしれません。当然のように思ってはいけないということですね。神様は私たちを愛して一人子を与えてくださった目的は、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。すでに信じた時に永遠の命は私たちに注がれています。そして地上の命が終わった後に永遠の世界でその命は脈々と現れて、そしてやがて新しい体が与えられて、救われた霊と魂にふさわしい体が与えられて、永遠の神の国で生きるものとなるわけです。今千秋姉妹はまさにその世界を生きているわけですね。永遠の人生に入られたわけです。これが福音がもたらす祝福です。これが良い知らせなんですね。千秋姉妹はこの福音を聞いてイエス様を信じて救われ、地上から神の国天国へ入られました。この箇所から第一に闇の中に住んでいる人を見ていきたいと思いますが、世の中右を向いても左を向いても真っ暗闇じゃござんせんかという鶴田浩二、はい、が歌う時に使っていた聖譜を思い起こしますけれども、世の中闇だけではないんです。私たちそのものが闇だったと聖書を書いているんです。そのことがわからないと聖書の意味はわかりません。本当に救われなきゃならない罪人の頭であることに気づきません。聖書は、あなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりましたと語っています。以前は暗闇でした、そういう自覚をお持ちでしょうか。なければ幸いですが、聖書はそのように語っています。そして私たちの心の目には覆いがかかっていて、真理が分からなかった、何が正しくて何が間違っているかの判断ができなかった、それは嘘つくことを歩いていくことぐらいは分かっていますけれども、しかし神様が喜ばれることが何であるのか、神様が嫌われることが何であるのかが分からなかったという状態でした。心の目がはっきり見えるには光が必要です。よく私たちは洗礼を受ける時の学びの中で、神様を知る光に3つあるということを学ぶんですね。一つは自然界の光です。太陽や月や星を見る時に、偉大な作者の存在というものを私たちは信仰がなかった時でもおぼろげながら何かこう感じていたわけですね。それに比べて人間はなんとちっぽけなものかということを相対的に理解していたはずです。また良心の光というのがあって、してはいけないことをした時に良心がこう痛むという働きを通して信号が黄色になったり赤になったりする、その働きはやはり背後に正しい方が、神がおられるということを意識させた働きと言えるでしょう。でこのような自然界の光、良心の光というものが存在しますが、しかしそれは神を示すには心もとない限界のある弱い光であったわけです。しかし誠の神を私たちに見せるために、神のもとから一人子が来られました。そしてイエス様が最初に住まわれた地はガリラヤという場所でした。田舎の地方ですね、 湖のそばの地方でした。でそこはどんな地と表現されていたかというと、皆さんは、まあ、室蘭、登別、それ以外にもお住まいですけれども、そこはどんな場所だと表現されているところでしょうか。まあ、室蘭は工業都市、最近人口が減っている、そんなまあ印象が強くなってきていますけれども、住んでいる地域の霊的な雰囲気、それは明るいのか暗いのかというと、まあ随分暗いなという印象を私は23年前に日高から来た時に実感しました。人それぞれ印象は違うと思いますが、イエス様が最初に住まれたガリラヤというところは、こういうところだとマタイは語っています。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った、こんな場所だと表現されていたんですね。ローマ帝国から支配されていました。ローマ軍が駐屯していました。そして横暴の限りを尽くしていました。一方ユダヤ人は何とか抵抗して、ゲリラ戦とかですね、テロリストとは呼べないんですけれども、何とかユダヤの独立を勝ち取ろうとする人たちも、右翼の人たちもいた町です。そんなところにイエス様は住まわれました。そのことをマタイは、そういうところに光が昇った、人々は大きな光を見たと、語っています。このヨハネの福音書の3章16節は、クリスチャンであれば誰でも暗記しているはずというと少しプレッシャーかかるかもしれませんが、大事な聖書の言葉として覚えていただきたいと思います。イエス様を通して神の愛という光を人々は見たんです。大きな光というと何か巨大とかですね、強いとかいう印象を持つかもしれませんが、愛の光なんです。こんな愛は見たことがないという光なんです。闇の中にいる自分を照らし、滅びて当然の私を命へと導いてくれた光、そして永遠の命の光を持つ者としてくださった神様の愛を人々はイエス様を通して受け取ったんですね。そこで一人の方を紹介しますが、日本で宣教師として奉仕されたジンジャー・トビンという方の証を最近見ました。でこのようにおっしゃっています。私は14歳でイエス様を信じましたが、それまでは自分は死んだら地獄行きだと思っていました。ところがナルニア国物語などで知られている C.S. ルイスの本たかがキリスト教を読んで、著者が進める実験を試みてみました。どんな実験かというと、それは自分が悪いと思ったことを何もしないで2週間暮らすという実験でした。つまり罪を犯さないように2週間過ごすという実験でした。 C.S. ルイスが予言した通り、私は挫折しました。その時私は分かったのです。イエス様が私を救うために私に代わって十字架の上で死んでくださったということ、そして永遠の命の贈り物を受ける必要があるのだということを、そのことが分かった時、私の心の中に光が差し込んできました。すると私の祈りがまっすぐに天国に届いていくことが分かりました。まあ、こういう経験を語っておられます。神様は御子イエス様を世界に送り、イエス様を信じるなら救われという福音の光で暗闇の中に住んでいた私たちを照らしてくださったわけです。そこで第二に、この世界にはあるいは神様が私たちに照らしてくださるのは福音の光であり、同時に裁きの光だということですね。光は闇の中にあるものを照らします。 創世記一章の一節から四節に、これですね。しかしサムエルは主はサムエルに仰せられた。彼の要望や、背の高さを見てはならない。その前に創世記ですね。初めに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。世界の創造の時の様子がこのように描かれています。光がなければ地はただの闇だったんです。暴漠として何も分からなかったんですね。しかし神が言葉を持って光をあれと仰せられたら、光が登場して、そして周りを照らしたので、世界がどのような状態かということが分かりました。その時の世界の最初の状態は暴漠としていた、混沌としていたということなんです。で、現代私たちはスーパーマーケットに行くとバーコードのついた商品を手に取って、レジに行くとそれで店員の方がバーコードリーダーというのを赤い光を照らして、何円とかいろいろ情報を読み取って、それが機械で合計いくらというふうに数字が出てきてお金を払うという仕組みになっていますが、このバーコードを発明したのはアメリカの大学生なんですね。なんと1949年に大学生が発明した。それがアレンジされて、スーパーのレジなんかでバーコードとして利用されるようになりましたが、情報量は多くはないんです、バーコードの場合は。で、それで不便を感じた日本のトヨタ系列のデンソーという会社、ご存知かと思いますが、デンソー品を扱うのでデンソーという会社なんですけども、苫小牧にも工場がありますが、そこの社員がですね、研究を始めたんですね。バーコードでは間に合わない、製品の管理に間に合わない。で、ある時にその研究に行き詰まっていた時に、その囲碁を打っていたそうです。囲碁、その囲碁の碁盤を見てヒントを思いついて、二次元 QR コードというのを発明したんですね。そしてそれにはものすごい量の情報を入れることができるということが分かって、そしてあらゆるところで今用いられています。数字のみだと7089文字まで入れられるそうです。そして漢字やかなや英語のアルファベットなどをたくさんそこにこう詰めることができる、あの四角いなんか点々という最初何が何だかわからないような印に見えたものの中にものすごい情報が入っている。で、それを読み取るのが QR コードリーダーとか言って、スマホにこうアプリとして入っている、なんだか何わからない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、光でその情報を瞬時に読み取ることができる。だからクイックレスポンスという、瞬時にそれを読み取る、レスポンスを応答するという意味ですけれども、そのような便利なものが今私たちの、生活の中にあるわけです。で、神様は私たちの頭の毛も知っておられると聖書に書いてあります。少なくなっている人ももちろんいらっしゃるわけですが、普通に数えたら人間の頭の髪の毛は、苫小牧の東堂牧師が30年ぐらい前に、メッセージの中で語ったのを私記憶しているんですが、黄色人種、白色人種、黒色人種、世界三大人種が言いますけれども、一番多いのは黄色人種だそうです。おめでとうございますそれはそれとしまして、頭の髪の毛を数えておられる神様は私たちの人生の生まれる前からのこと、そしてその人生の何十年のこと、息を引き取るまでのことを全て知っておられるということですね。神の目には全てが明らかになっている。 私たちが人に隠れて何かしてはいけないことをした時も、実は神様の前で私たちは罪を犯していたということなんです。だからやがて神様の前に一人一人が出た時に言い逃れはできないんですね。全て記録されているわけです。という光があります。イエス様を信じるということは、その全てのしてはいけないこと、考えてもいけないこと、神様の御心にかなわなかったこと、つまり神様から離れていたために、自己中心に生きていたために、クリスチャンになったからも神様を知ってはいるけど信じきれていない、その人が歩んだその歩みの全ても神様はご覧になっていて、私たちに今のままでいいのかって問いかけるんですね。私たちの両親はイエス様を信じた時に新しく生まれ変わっていますから、鋭くなっているわけです。ですから聖霊はその私たちの両親を通して語りかけ、あなたは今のそのままでいいのかということを絶えず問いかけているんです。それを聞いた時には帰ればいいわけですね。悔い改めてごめんなさい、そして神様の大きな許しの中で私たちはスタートできるわけです。これが許しの恵みの素晴らしいところですね。一回許したらもう許さないっていうことではなくて、無限の許しなんです。そして私たちはいつも信仰によって義とされているという立場をいただいて、神様はその義の立場を私たちから勝手に奪い取ることはなさらないんです。神様もあなたは信じません、さよならと言って背を向けない限り、神様の方からそれを奪い取ることは決してないんですね。永遠の腕が下にあって私たちを支えているわけです。神様は真実な方で、約束に忠実な方ですから、その義の恵みの上に私たちは立つことができるわけです。畑中千晶姉妹の証しをこの度の葬儀の準備の中で何度か読み返してみました。証し集恵みの中で千晶姉妹が載せてくださった文書の中にこういうところがありました。心に引っかかっていた私の罪を背負って罰を受けて死んでくださったこと、三日目によみがえってくださったこと、このことを信じてイエス様を受け入れ、信じ従って行こうと考えて洗礼を受けようと思いました。やはり分かったんですね、イエス様を信じなければいけないということ。心に引っかかっていた罪があったようです。具体的には私たちは分かりません。しかし神様の前に出た時に示された、このままではいけないという神様からの光が照らされて、そしてどうしたらいいか分からないでいた時間もあったかもしれません。しかし周りの人が祈ってくださって、そしてイエス様の福音を聞いて、そうだ今が信じる時だということを悟って、素直にイエス様を受け入れられた。その後からは忠実にイエス様を信じて、この文章の中では従って行こうと考えた。ここが大事だと思います。信じるだけで従わないということもあり得るからですね。イエス・キリストが神様に使わされて私たちに示されたのは信仰の従順という生き方なんです。信じたらそれでもう全て、めでたいということではないんです。信じたらそこから従う、神に従うという生涯が始まるということです。聖書を読んで示された神様の戒めや教えに一つでも二つでも従うことを学んで実行したら、その人の信仰は確立します。確信となってきます。いつまでもあやふやな状態でとどまることはなくなるんですね。そのことが私たちの救いの姿となっていきます。それが証となっていくわけです。畑中千晶姉妹の、昨年病気が分かって、そして それがどういうべきかも私たちは分からないままに、しかし礼拝でズームの画面に映っておられる千秋姉妹を見て、私たちの体は離れていますけれども心は共にあって、神様を一緒に礼拝しているということを私たちは実感しておりました。そして先ほども畑中兄弟が明かししてくださったように、主の祈りをいつもそばに置いて自分の祈りとして祈っておられた、その姿をこう想像することができます。最後にこの話をしておりますが、毎月 BFP からオリーブライフという雑誌が教会に、たくさん送られてきます。無料で送られてきています。でその初期の BFP という働き、 Bridges for Peace という、イスラエルのためにイスラエルを祝福し祈りまた支援する、そのような働きをしている団体ですけれども、その早々期に働きをされたスティーブンス・エイコという先生が、おられますけれども、黙示録の、解き明かしにかけてはもうピカイチの方ですね。でその方が、BFP の働きを若い人に委ねてオメガジャパンという働きを始められました。スイスの時計のオメガではなくて、ギリシャ語の最後の文字のオメガという名前を冠した働きなんですが、ご主人のビル・スティーブンスというご主人がその5月の末に天に召されたんですね。でそのことに関していろんなこうメッセージが出されてきたんですが、そのオメガジャパンをサポートしている音楽プロデューサーの和島東太郎さんという方がこういう証を載せていました。で彼の言葉を読んでいきますが、それを読んだ時、私はまだ幼かった娘が数年前に見せてくれたシーンを思い出しながら、神の子とされた私たちクリスチャンも計り知れない祝福と平安の中にしばしば浸っていました。その娘さんがどういうことを言ったかということが次に続きます。私たちの知り合いの方が召され、その葬儀に参加する時のこと、まだ会話がたどたどしい娘でしたが、彼女の一番お気に入りのドレスを着て葬儀に行くというのです。天国に引っ越すんでしょ、パーティーじゃないの。私はその時ハッとして心の中でアーメンと叫んだことを覚えています。そうだ、あの方は天に引っ越しされたんだ、そこには私も私の愛する人もみんな行くんだ。福音の光は信じる者を闇から光へと移し、救いと永遠の命を与えて輝いているということを改めて教えられました。お祈りいたします。天の父なる神様、千秋姉妹が天に召された1週間が経ち、この朝追悼の礼拝を捧げています。あなたは千秋姉妹を82年の生涯を導いて、ついにはイエス様を信じる信仰へと導いて永遠の命を与えて、そして主は与え主は取られるとありますように、息を引き取られてその魂を父なる神様の身元へと移してくださいました。私たちはそのことを覚え、やがて天の御国で私たちもそれにして移されて再会できるという望みが与えられていることを感謝いたします。慰めの神、望みの神がおられることを感謝いたします。これからの地上の人生を私たちはなおもイエス様を信じ、そして従って、よくやった良い忠実なしもべだと言っていただけるように、怠けることなく少しでも神様の喜ばれる生活を過ごしながら、この福音を人々の前で輝かせていくことができるように、闇から光に移された証人として 歩めるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。